今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の16章13節から20節までです。マタイによる福音書の16章13節から20節。さて、ピリポ・カイザレアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に、私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時、イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。アメン。ではお祈りします。イエス様、あなたはどなたなのでしょうか？人々は何と言ってるでしょうか？イエス様、私たちはあなたをどなたと言うでしょうか。本当にキリスト者としてのこんな基本的な質問、これにまともに答えられる人が実はそんなに多くないという現状を見ます。主よ、イエスキリスト、生ける神の御子として私たちもはっきりと御霊により示され、あなたがキリスト、すなわち油注がれたメシアであるということの、このアイデンティティをはっきりと持つ私たち一同でありますように。どうかこれからこの語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人を整えてください。イエス・キリスト、生ける神の御子。このお方を主とし、敬う生徒たち一人一人でありますように。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清く整えて、通りよくし、あなたの命をしっかりといただき尽くすこれからの時でありますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんはイエス・キリストをどなたと心得ているでしょうか？すぐに答えられる人は幸いですね。今、私がここをお読みしましたから、ね、そのように答えられます。でも、答えられない人がいるんですね。イエス様は、あなたにとってイエス様はどなたですかと聞くとき、大体、うんって、ちょっと考えてから、神様ですとか、優しい方ですとか、 まあ、いろいろな、その人それぞれの思い思いが返ってくるんですけども、でも御言葉に基づいた答えというのがなかなか返ってこないことが多いんです。御言葉を覚えるということ、これは本当に大事なことです。イエス・キリストは生ける神の御子です、シモン・ペテロが言いました。そのように告白したペテロは幸いだとイエス様をおっしゃいました。そしてこのことを示したのは、人間ではなく天にいます私の父ですと言われました。下の方脚注を見ますと、ね、原文ではこれ人間、これ血と肉と血っていうのが直訳ですね。ですから人がいかにですね、自分の体を鍛えても、また知恵を鍛えても、そういう感覚とか感情を鍛えても、イエス・キリストが生ける神の御子であるということを、これに到達することはできないんです。事実イエス様は、ね、質問しました。人々は人の子を誰だと言ってますか。でそれに対して、ね、弟子たちはイエス様像を、ね、人々があれは誰々だ、あれは誰々だ、ね、言ってるのを聞いて、それをイエス様に答えるんですね。ある人はイエス様のことをバプテスマのヨハネだと言っている。ある人はエリアだと言っている。また他の人はエレミアだとか、また他の預言者の一人だとも言っている、ね。イエス様について一定の評価はあるわけです。何か偉大なことをした人だ。そして、ね、バプテスマのヨハネ、あのヘロデ、そういうふうに思いましたね。イエス様がいろいろな印奇跡をしているのを聞いて、あれはバプテスマのヨハネが蘇ったんだ、ね。自分で殺しておいて、で、それで、何か、素晴らしい神様の御国の技をしているのを聞いたらば、なんか自分にとって都合が悪い、心を刺されるあのバプテスマのヨハネが生き返ったのだと、ね、勝手に想像してしまったりする。本当に私たちもイエス・キリストこのお方について聞かれたとき、また皆さん自身とイエス様とどんな関わりがありますかと尋ねるとき、人はなかなか正しい答えをね、パッとすることはできない。本当に御言葉によってですね、整えられている人はすぐに、ね、パッと答えることができるんですけども、御言葉による整えがない人だと、何か、ね、神様ですとか、ね、神といってもいろいろありますね。またイエスという言葉を何か、ね、キリスト教会の中でよく言われるキーワードだから、とりあえずイエスキリスト、イエスキリスト言ってれば何か受け入れられるんじゃないかと思って身勝手な乱発をしているような人もまたいるわけです。イエス様は生ける、ね、生きておられるお方ですね。ということは今まさにここにおいても生きておられます。今まさに私たちのうちにおいて生きて働いておられます。ね、生きている人に向かって、目を向かって話しかけるならば必ず応答がありますね。あるはずです。言葉が通じるのであるならば必ずそうですね。でももし皆さんがイエス・キリストを生けるお方としてに認識せず、ね、見ておられるお方としても、接しないとするならば、イエス様を何か絵に描いた餅に対するかのような、ね、人前ではイエス様イエス様こっちだけでは言うんですけども、でも人から離れた途端に、ああ、買ったる買った。さて、で、ね、イエス様じゃないものを、ね、イエス様のことはもうふいって忘れて、ね、イエスというお方が生けるお方であり、万能なるお方であることを、ね、それを全くもって無視して、身勝手なことをしだす。ね、こういうことを、人はやらかすところですけども、イエス様は生けるお方です。神の御子です。神様の御子であるというからには、万能なるお方。全知全能なる方。今、皆さん一人一人のことを見ておられ、皆さん一人一人のことを、しかもイエス様は良くなってほしいと語りかけられます。そして、皆さんが良くなってほしい、愛しておられる。であるからには、皆さんの、その、もし良くないところがあるならば、皆さんそれを取り除こうとされます。神という存在、これに対して多くの日本人は誤った考え方を持っております。神というと、 なんかお願いすこうとすれば叶えてくれるのが神、ね、なんだか受験とかお産とか恋愛とかそういう何か困ったこととか願い事が発生した時に神様を思い浮かべて、でその神様のところに向かって願い事を言うで叶えてもらう、そうやって拝んだり、あるいは何かね、賽銭を投げたり、まあそういうことをするんですけれども、でも神というお方は天と地を創造されたお方、そして皆さん一人一人をも作られたお方です。そして先ほどの学びでも、ね、学びました。神さんは、ね、皆さん一人一人のことを本当に知っておられて関わって、そしてまた贖い主であるわけです。神さんは贖ってくださる方、ね、リディーマーということを今朝聞きましたね。買い戻しの権利のあるお方がイエス様です。皆さんが身勝手な罪に陥って無知のゆえに、あるいは何か自分自身の罪の行いのゆえに身を持ち崩してしまった、そういう状況から、ね、もし皆さんが何か借金をしたのであるならば、身代わりになって払ってくださるお方がリディーマーイエス様ですね。イエス様は皆さんが罪の借金をしてもうどうしようもない、ね、潰されてしまう、もう刑罰が待ってるだけだ、そこを身代わりになって刑罰を負ってくださったお方がイエス様であり、皆さんのなした諸々の負債、また皆さんが発生させた諸々の借金、それを代わりに払って帳消しにしてくださったのもイエス様ですね。イエス様はだから本当に生きておられる方であり、皆さん一人一人と関わってくださる方、皆さん一人一人を本当に愛してくださっている方、そして御言葉はイエス様ご自身です。一体私たちはこの御言葉なるお方イエス様にどのように、ね、相対すればよいんでしょうね。皆さん御言葉をとどのように取り組んでいるでしょうか。御言葉なるお方イエス様は皆さんを買い戻してくださったお方、皆さんの身代わりになって痛い思いをしてくださったお方です。その御言葉なるキリストに皆さんはどのように関わっているでしょうか。イエス様はシモン・ペテロに、ね、聞きました。あなたは私を誰だと言いますか。皆さんはイエス様を誰だと言うでしょうか。皆さんとどんな関係があるでしょうか。イエス様は、シモン・ペテロはあなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。そしてこのことを明らかに示したのは血肉によらないことです。天にいます父なる神様がそれをペテロに示したんです。で、そしてこの告白のゆえにイエス様はペテロに対して答えるんですね。18節では、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます。ここで星印が新改訳聖書にあるんですけど、あなたはペテロです、ね、ペテロのところを下の方を見ますと、ペトロスと言います。で、そしてこの岩に、ね、2つの星マークがあるんですけど、下の方を見ますとギリシャ語ペトラと書いてあります。ペテロ、それはペトロスで、これギリシャ語の意味はあのちっぽけな小石、ね、小さい石のことです。ペトロスというのは小さい石、あなたは小さい小石たちです、ね、あなたは小さい小石ですとイエス様はおっしゃいました。そして続けてイエス様は、私はこのペトラの上に、ね、要するに私はこの堅固な岩、ペトラというのは、まあ、女性形ですけれども、堅固な岩という、まあ、大きな岩の意味があります。カトリック教会はですね、あのこのシモン・ペテロがその教皇の第1号だということで、今いるその第何代目かの教皇はその第何代目のペテロだということで、まあ正当性を主張してるんですけども、しかし違うんですね。イエス様は言われたのは、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、 わかりますか？ペテロ、ね、ペトロスというのは小さな小石です、ね、ちっぽけな小石とペトラ、大きな岩とは全く別物ですよね。石であることには変わりはないんですが、しかし大きさがえらく違います。ペテロはちっぽけな小石です。ペトラは大きな岩です。ペトラが大きな岩、はい、で女性系です。でペトロスがあのちっぽけな小石で、これ男性系ですね。イエス様がシモン・ペテロに言われたのは、あなたはペトロス、ね、ちっぽけな小石だ。つまりですね、堅固な岩というのは、ね、人間に建てられるものではなく、教会というものはこの岩、信仰告白の上に建てられるというものです。誰か一人のペテロという一人間が何か特別な、ね、ものとなって、その一人間の上に教会が立つのではなく、この信仰告白ですね。あなたは生ける神の御子キリストですという、この信仰告白の上に、教会という岩が建てられるんです。ちなみにこの教会という言葉、ギリシャ語でエクレシアというんですけども、これですね、集会という意味なんですね、もともと。だから、これ、より直訳すると、この18節直訳しますと、で私もあなたに言います。あなたは、ちっぽけな小石です。私は、彼女、すなわち、堅固な大岩の上に、私の集会を建てます。イエス様の集会、それが教会と訳されているんですけども、ですから、教会というのは、イエス・キリスト、生ける神の御子と信仰告白をする人たちの集団ですね。小石たちの集団なんですね。それが一つとなって教会になるんです。ね。私たちがイエス様のことを生ける神の御子、キリストですと言うならば、私たちもちっぽけな小石ではあるんですけども、でもそれが集会となって、それが集合体となれば、堅固な岩となっていきます。そしてその岩は、ハデスも門もそれに打ち勝つことはできないんです。一人間、ペテロ、小さい小石がハデスの門に対してもあまり力ないかもしれません。しかし、堅固な岩として、教会として、その集合体として、あなたは生ける神の御子、キリストですという集団たちが集って、ハデスの門に立ち向かうなら、ハデスの門も恐れるに足らずなんです。ハデスの門、ね、死者たちがいるところ、ハデス、その場所、ね、死にさえも打ち勝ち勝利するというのが、この教会に与えている特権です。そしてなおかつ、イエス様はおっしゃいます。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても説かれています、ね、本当に素晴らしい特権ですね。教会という信仰告白、ね、イエス・キリストを生ける神の御子とする信仰告白の上にこそ、この岩の上にこそ教会が立つんです。で、事実ですね、ペテロその直後に、ね、引き裂かれサタンって言われてしまうんですよ。イエス様からサタン呼ばれされてしまう、ね、面白いですね。もしペテロという人物が天の御国の鍵が与えられ、ハデスの門を打ち勝てないスーパーマンであるならば、なんでいきなりその直後サタン呼ばれされてしまうか。それペテロがその信仰告白から離れた行動を取ったからです。その途端です、ね、イエス様を自分のところに引き寄せて、ね、でそれでイエス様を説得しようとし諌め始める、ね、そんなことをしたから、要するにイエス様が主ではなく自分が主になった途端にイエス様からサタン呼ばわりされてしまったんです。ですから私たちが大事なのは信仰告白です。ペテロになることではありません。信仰告白を保ち続けること、そしてその信仰告白にふさわしい行いを続けること、それが大事ですね。もしそこから離れてしまうなら、たちまちイエス様から下がれサタン呼ばわりされてしまう。これ本当に私たち気をつけなくてはなりません。ペテロでさえ、ね、本当にイエス様から、あなたは幸いだ、あなたはペテロです、 この岩の上に私の教会を建てますと素晴らしいことを言われた直後に引き下がれ、サタン呼ばわりされてしまった。その信仰告白から離れてしまったから、ね、生ける神の御子キリストに対してどうして私たちは脇に引き寄せていさめたりできるでしょうか、ね、ペテロは確かにこの素晴らしい信仰告白をしました。まだ 100% 分かっていなかったでしょう。イエス様がもし生ける神の御子キリストだと本当に心底 100% 理解しているのであるならば、イエス様を脇に引き寄せていさめ始めるなんて、そんなことを絶対できないはずです。皆さんもしていないでしょうか。イエス様を、ね、脇に引き寄せて、そんなことはありません、ね、そんなことをしてしまうならばイエス様から引き下がれサタンと、ね、その中にサタンがいるんです。私たちがイエス様を身勝手に引き寄せて自分の好き勝手にコントロールしようとするとき、それはサタンがそれをさせているんです。本当に私たちはそのことを気をつけるべきです。ただし信仰告白の上にしっかりと立つのであるならば、ね、イエス様は生ける、ね、生きておられる神様の御子キリスト、このキリスト、これは油注がれたものという意味ですね。特別な任職の、油を受けた人です。特別な役割が与えられている人ですね。王であり、また祭司としてのその役割がイエス様に注がれました。イエス様をそのように告白するのであるならば、この岩の上に教会が立ち、そしてハデスの門もそれに打ち勝つことはできず、また天の御国の鍵が与えられ、何でも地上で繋ぐならば天においても繋がれる。地上で解くなら天においても解かれるという、この素晴らしい特権が与えられるんです。ね、ペテロ一人物にもし、ね、ペテロが、ね、天と地上の間を繋ぐ鍵を閉めれば何でも閉まる。ね、解けは解く、解かれる。そういうことであるとしたらならば、一人物信仰になってしまいますが、しかし、生ける神の御子キリストですという、この告白という土台の上に立てられた人たちが、イエスキリストの名のゆえに、生ける神の御子キリストにあって、天の御国の鍵を行使する。これは本当に正しい考え方です。天の御国の扉が開くか閉じるか、それは信仰告白にかかっております。イエス様をどなたと心得るか、もし皆さんがイエスキリストをね、なんかバプテスマのヨハネだとか旧約のあの偉人のうちの一人だ、ね、そういうふうに告白しているようでは天の扉は開きません。天の扉は閉じません。ただその天の御国の鍵を行使できるのはこの教会、ね、岩の上に建てられた教会、すなわちイエス・キリストを生ける神の御子であると本当に信仰告白をする人こそが天の御国の鍵を、ね、自在に操ることができるんです。むしろイエス・キリストに対する認識が全くない人は、ね、天の御国の鍵任せられないですね。天の御国の鍵が任せられる人は本当にイエス様を主とする人、イエス・キリストこそが生ける神の御子であると信仰を持って告白する人こそが、ね、この鍵を持って、ね、天においてとどめられている祝福の扉をイエス様の名前によって開け、命じ、あるいは、ね、イエス様の名前によって閉じなさい、ね、そういうふうに命じることができるんです。こうしてイエス様はご自身が生ける神の御子キリストであるということを、ね、この告白をしたシモン・ペテロを幸いだと言い、そして、イエス様はご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちに戒められました。これちょうどこのですね、今日の箇所以降イエス様のその十字架に行く道が本当に公に示されて行き始めるんです。これからイエス様は、ね、十字架への道を本当に公に歩んでいかれます。この信仰告白の後に、ね、イエス様は、これからは私は パリサイ、はい、律法学者の人たちに捕らえられ、不当な裁判を受け、罵られ、悪行を浴びせられ、十字架に人の子はつけられる。そして死んで殺されるが、三日目によみがえる。このことを公に示し始められます。ですから、ね、このこと、本当にイエス・キリストを何か勘違いしている人たち、当時イエス様のことをですね、バプテスマのヨハネだとか、旧約のあの人だとか、いろいろ言うことを言う人たちはおりました。それに対してペテロが声高いですね、いや、イエス・キリストはバプテスマのヨハネじゃありません。生ける神の御子、キリストですと、ね、大ピラに告白しても、その告白が、ね、その人に、何言ってんだ、お前バカじゃないかって言われしめることによって、その人に罪を犯させたりするんですね。イエス・キリストが生ける神の御子キリストであると、それを知ることができるのは、血肉によるよりません。人間の説得によってでもありません。ただ、天の御父がそれを示してくださるんです。その天の御父に示されるのでないならば、イエス・キリストが生ける神の御子である。ね、そのように、たとえ人に言葉で伝えようとしても、全くもってわからない。あるいは、ね、馬鹿にされる。あるいは、その、ね、本当に尊い言葉を、そうやってないがしろにすることによって、その人に罪を犯させてしまう。ね、本当に私たちも、御言葉という尊いものを、もう本当に、尊いものを馬鹿にするような人に伝えても、その人が御言葉を、尊いものを馬鹿にすることによって、その人にどんどん罪を犯させてしまうんですね。そしてなおかつこちら側も傷ついてしまいます。私たちの側も本当に心を痛めて、あ、こんなに尊い御言葉が、こんなに尊きお方が馬鹿にされた、ね。私たちの側も傷つきますし、その人自身も罪を犯させてしまう。だからイエス様は、この時、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならない、言ったんではないでしょうか。ね、これから後、イエス様は罵られます。唾きかけられます。人々から、本当に逮捕の、その穂先にされてしまいます。まあ、きっと、そういうわけで、この時イエス様はご自分がキリストであることを誰にも言ってはならない、弟子たちを戒められたんではないでしょうか。今、私たちは、福音が開かれております。皆さんに、もし、イエス様が、生ける神の子、キリストであるという、この実感、この実態が皆さんのうちに大きくあって、そしてそれをもう伝えずにはいられないというのであるならば、ぜひ伝えるべきです。とどめ置くことをしてはなりません。でも、もし皆さんの中に実感もなくですね、ただ言葉尻だけで、神は、キリストは生ける神の御子キリストです。なんか、ね、信仰も混ざっていない言葉で言っても、相手に罪を犯させ、また自分自身も傷ついて、本当に良くないことばかりです。どうか皆さん、このペテロの信仰告白、これをですね、本当に心底からできるように、主に求めてください。これは血肉によるものではありません。人間の何かによるものではなく、父なる神さんが与えてくださるものです。なぜなら、言われております。誰でも、ね、聖霊によるのでなければ、イエスは主ですと言うことはできないと、ね、第一コリントの方にも書いてあります。誰でも聖霊によってでなければ、イエスは主ですと誰も告白できないんです。その実感は神から与えられるものです。ですから求めましょう。御霊によって、本当にイエス・キリストがどれほど素晴らしいお方であるのかを、もっともっと知る、その実感、その知識、知恵と啓示の霊がますます与えられるように、そして皆さん自身も、本当に良き働き人として、この素晴らしいお方、キリストを伝えることができるように、どうかそのような働き人として、ますます整えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、生ける神の御子、キリストであると、私たちはあなたに告白します。本当にこの告白が、口先のものではなく、また受け入れ的な、受け売り的なものではなく、本当に実感を込めた心からのものでありますように。 そのためにこそ私たちは御言葉をたっぷりと蓄えて、その御言葉をよく味わい知り、知恵と啓示の霊にあって、それらをよく自分のものとすることができますように、どうかあなたが生徒たち一人一人に臨んでください。一人一人を御霊によって支配してください。そしてますますあなたにやって整えられた働き人としての歩みを歩んでいく生徒たち全員でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。教会というのが、主よ、本当に私たちそれぞれが主の御前において養いを受け、そして私たちの中に与えられているその御言葉による信頼、その御言葉による信仰告白が、その一つ一つが大きな岩となって、その上にあなたの教会が立つということを教えてくださってありがとうございます。だから一人の信仰で教会を健やかに保つということは、到底これは難しい、不可能なことで、教会とは何か、同じイエス・キリストにあって、その真実に満ちた御言葉を信じてアーメンする一人一人の信仰告白によって、その教会の成り立ちが健やかであり、そしてその教会は黄泉の力が及ぶことができない、打ち勝つことができない堅固な教会になるということです。主よ、本当にいつの間にかあなたは天聖教会をこのような教会にしてくださったことを感謝いたします。天聖教会に集いし、一人一人が本当に信仰告白を毎日します。御言葉によって悟しを得られるたびに、その信仰告白をして、その信仰告白によるあなたの皆を褒めたたえています。今まで天聖教会が本当に神と人の前で信仰告白してきた、そのすべての告白が、主よ、この教会の立つべきその岩場となって、その上にこの天聖教会が本当に立っていることを心から感謝いたします。これからも主よ、この天聖教会がもっともっとあなたを信頼して、あなたに対する主よ信仰の告白が盛んでありますように。そして主よ、またこの信仰告白したものにあなたが与えてくださる主よ天国の鍵、これを私たち天聖一同にあなたが与えてくださり、この鍵を持って私たちは天を開くことも閉じることもでき、そしてこの鍵の力によって私たちは人でも物でもことでも、これを閉ざすことも開くことも解くこともできるということが私たちに与えられていることを感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの天国のこの鍵を、本当に時にかなう恵みの武器として、栄光の武器として、本当に時にかなったものとして、よく使えていくことができますように、使い込んでいくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。与えられている天国の鍵、この木を持って、主よ、私たちがこの地上で私たちが研ぐならば、あなたは研いでくださり、また縛るならば、あなたは縛ってくださることを感謝いたします。この鍵をよく解いたり、よく縛ったりして、主よ、あなたの御国を本当に開くことも閉じることも、そして御国を働くこともできますように、天聖一同を祝福してください。今日信仰告白、これがどれだけ偉大なものであるかを私たちに教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。これから祈っていきたいと思います。私たち天聖一同は本当に日頃信仰告白をたくさんしています。イエス様がそのゆえにこの教会を堅固にしてくださり、この教会に集いし信仰告白する一人一人に天国の鍵を与えてくださいました。この鍵を持って取りなすべきものを取りなし、御言葉をまだ届けるべきものには御言葉を届け、世の光地の塩として私たちの分を果たし、そして主の皆を褒めたたえることができますようにと祈っていきたいと思います。祈りましょう。